はい、いらっしゃいませ。今日も聞いていただきありがとうございます。じゅんです。やっと台風も終わってだいぶ涼しくなりましたよね。夜も寝やすい、助かります。ありがたいです。なんですが、我が家にはまだ蚊が発生しております。なのでどうしようかなって思ったんですけど、急に蚊取り線香の匂いが嗅ぎたくなってしまって買ってきてしまいました。蚊取り線香の匂いってなんか癖になりませんか？ならないかな？私は好きなんですよね。はい、では今日も行きましょう。この配信では日本人のための日本語教室ということで、元日本語教師の私が誰かに教えたくなるような日本人が聞いても面白い日本語について一緒に勉強しながらお話ししていきます。またこの配信は日本語を勉強している外国人の方にも聞いてほしいと考えていますので、ゆっくり話します。ですので、もし日本人の方で遅すぎると思う方は倍速で聞いてくださいね。はい、ということで、今日のお話は国語に関する世論調査についてです。先週ですね、9月25日に、文化庁から国語に関する世論調査というものの結果が発表されました。この調査はですね、平成7年度から、つまり1995年から行われている調査で、今その調査結果を、文化庁のホームページで見てるんですけど、まあ、そもそも何ですかって、それは何なんですかっていう方のために、ここにですね、調査目的っていうのが書いてあるので、それを読むとですね、現在の社会状況の変化に伴う日本人の国語に関する意識や理解の現状について調査し、国語施策の立案に資するとともに、国民の国語に関する興味関心を喚起すると書いてあるんですが、めちゃくちゃ上がりにくいですよね、この説明が。つまり日本人の国語に関する意識とか理解を調べて、正しい日本語とは何かみたいな見本みたいなものを作るために役立てたりとか、日本人の日本語に対する興味をもっと持ってもらえるようにっていう目的からやっている調査みたいですね。で、全国16歳以上の男女3557人に聞いて、有効回答数が1994人ってちょっと少なくないですかね、これ。56.1% って低いですよね。そして、そもそも、調査人数が少なくないですかね、これ。うん。有効回答数が 56.1% ってどういうことなんですかね。なんかやり方はちょっとここに詳しく書いてないんでわかんないですけど、なんかそんなにハードルが高いような設定になってるんですかね。うん、まあいいか。で、まあ先に一通り見たんですけど、今回の調査結果で皆さんにお話ししたいのは、2つあります。で、1つ目が国語に対する認識というところですね。最初の項目なんですけど、国語って言われるとなんか小学校の科目みたいなイメージになっちゃいますけど、日本語が乱れていると思うかっていう質問ですね。読んでみますと、普段の生活の中で接している言葉から考えて今の国語は乱れていると思うかを尋ねた。結果は非常に乱れていると思うを選択した人が 10.5%、 ある程度乱れていると思うが 55.6% で、この2つを合わせた、まあ、全体的に乱れていると思うと思っている人は 66.1% となっている。うん。一方、全く乱れていないと思うは 2.4%、あまり乱れていないと思うは 27.8% で、この2つを合わせた乱れていないと思うは 30.2% となっている。なので、まあ6割くらいの人が 日本語が乱れていると。で、3割くらいの人が別に乱れていないと思っている認識であるという結果ですね。まあ、これだけ見てもあまりちょっと面白くないんですけど、次にですね、過去の調査結果と比較すると右のグラフの通りということで、グラフを見てみると平成11年1999年の調査では乱れていると回答した人がなんと 85.8% で、乱れていないと回答した人が 10.3% なんですね。今回の調査は乱れていると、回答した人が 66.1% で、乱れていないが 30.2% なので、この20年で 20% ずれたんですよね。 20%、乱れていると思う人が減ったんですよね。乱れていると思う人が減った。まあ、年々言葉の意味や使い方が変化しているっていうのは変わらないと思うんですけど、昔から。でもそれを気にしないというか受け入れる人が増えているっていうことですよね。これは私の意見なんですけど、SNS とかインターネットの普及のおかげでたくさんの人が情報発信して、それをたくさんの人が目にする世の中になって、今までは年配の人が若い人に目の前で話してるのを聞いて間違いを指摘するようなことがあったかもしれないですけど、今はいろんな人が同時に今までと違う使い方をしているのを、そのインターネット上とかで見て、もう注意しきれないですよね。もう無理ですよね。なので今までそういった言葉にこだわりを持って直していたような人が、諦めたというか、もう受け入れるしかないみたいな空気になっているのかなと思いますね。で、年齢別で見てもですね、年齢が上がるにつれて、乱れていると思うっていう人は増えてる、多いんですよね。で、若い人ほど乱れていないというふうな回答が多くなってくるっていうのは、なんとなく想像できますけど、全体的に見てもね、だんだん言葉の変化には寛容になってきているのではないかと思いますね。はい。そしてお話ししたかった二つ目がですね、ここだけな。敬語の話とかね。あった。新しい表現に対する印象や慣用句等の認識と使用という項目で、前半は何活、婚活とか終わるって書いて就活とか、何々ビズ、クールビズ、ウォームビズ、パワハラ、モラハラのハラとか、アラサーやアラフィフとかのアラとか、そういう言葉についての話があってですね、後半にですね、これですね、手をこまねく、敷居が高いなどの慣用句はどちらの意味だと思うかっていう問題があってですね、この敷居が高いっていうのが私の放送で以前お話しして、実はこれが一番再生されてるんですよね。再生数が一番多いんです、これが。なので、これ来たなと思って、今回もちょっとお話ししたいなと思うんですけど、この調査では3つの言葉について、2択で、どっちの意味だと思いますかっていう問題を出してるんですね。で、じゃあ順番に見ていくとですね、最初が、手をこまねく。手をこまねくの意味ってわかりますか？その2択を話していきますと、1、何もせずに傍観している。何もせずに傍観している。2、準備して待ち構える。準備して待ち構える。はい、手をこまねくは、どちらの意味でしょうかっていうところでですね。正解というか、本来の意味とされているものはですね、1の何もせずに傍観しているが、 あ、まあ、本来の使い方なんだそうです。なんですが、今回の調査ではその本来の意味を回答した人が 37.2% だけなんですね。で、準備して待ち構えるが正しいと思っている人が 47.4% ということで、まあ、本来の意味とは違う方を選択する人が多かったんですよね。うん。じゃあ2個目の、敷居が高い。これ以前私の放送を聞いていただいた方はわかると思うんですけど、じゃあ2択の1つ目ですけども、相手に不義理などをしてしまい生きにくい。相手に不義理などをしてしまい生きにくい。まあ相手になんかやらかしてしまって生きにくい。なのか、2つ目が高級すぎたり上品すぎたりして入りにくい。高級すぎたり上品すぎたりして入りにくい。どちらが本来の使い方として合っているのでしょうか。答えは1の相手に不義理などをしてしまい生きにくいが本来の使い方、本来の意味なんですね。で、これはまあその前回の放送でも前回のこの間の放送でもお話ししましたけど、これ意味が変わってきて違う意味の方を使う人が増えてきてるんですよね。この2番目の高級すぎたり上品すぎたりして入りにくいという意味で敷居が高いを使っている人が増えてくる、きているという話をしたんですけども、ここに数字がもうまさに出ていて、この高級すぎたり上品すぎたりの方を選択した人が 56.4% いるんですね。もう半分以上の人がこちらの意味だと思って敷居が高いという言葉を使っていると。そして今までの本来の使い方として正しい、相手に不義理などをしてしまい生きにくいという意味で使っている人が 29% だけということで、もはやここまで来るともう逆転してますよね。実際周りで聞いてて、もう今までの使い方で話している人って逆に聞いたことがないなというふうに思いますね。はい。で、3つ目が浮き足立つ。浮き足立つの本来の意味はどちらでしょうかということで、1個目が喜びや期待を感じ落ち着かずそわそわしている。2、恐れや不安を感じ落ち着かずそわそわしている。恐れや不安を感じ落ち着かずそわそわしている。まあどっちもそわそわしている様子だけども、期待なんかいいことがありそうだなと感じながらそわそわしているのか、それとも恐れや不安を感じ、そわそわしているのか、どっちが浮き足立つの本来の意味なんでしょうかっていうところで、どっちでしょうか。これはですね、2つ目の恐れや不安を感じ落ち着かずそわそわしているというのが本来の使い方なんだそうですけども、これがもう本来の使い方の方を選択した人が 26% しかいないんですね。 26.1% で、喜びや期待を感じ落ち着かずそわそわしているという意味で使っている人が 60.1% ということで、もう なんつうかもうこっちの意味になっちゃってるっていう状態ですよね。もうここまで来ると、はい、ということで、まあ、今回、国語に関する世論調査の気になるところを見ていきましたが、いかがでしたでしょうか。言葉の正しい意味って何なんでしょうねって思いますよね。結局言葉っていうのはコミュニケーションのツールだと考えれば、言葉の意味を共通認識できていないと成り立たないものですよね。でもその言葉の意味が年々変わってきている。まあ、完全に変わってしまえばコミュニケーションとしては問題なくなるわけですけど、その途中では人によって意味の捉え方が違う可能性があるので、摩擦が起こる可能性がありますよね。食い違いが起こる可能性がありますよね。私の放送でもまあ正しいというより、今はこういう意味ですよっていう考えでお話しした方がいいのかもしれないですよね。10年、20年経てば、きっとまた言葉の意味が変わって、 ガラッとね変わってしまった言葉が出てくると思います。はい、ということで、それではまた。